説教勝利の約束の中で一度元を牧師今朝読まれましたこの新約聖書のコリント第一の手紙の15章の中で、特にこの注目してみたい言葉として15章の57節の言葉、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。ここに勝利という言葉が出てまいります。何に対する勝利であるのか、相手は誰であるのか、誰に勝利したのか、あるいは何に勝利したと聖書は言っているのか。その前の54節55節には、死は勝利に飲み込まれた、あるいは死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、とそう記されています。この勝利は人間を襲う最後の敵、あるいは最大の敵である死に対する勝利であると、そう理解できます。どんな能力ある人間でも、どんな才能ある天才でも、どんな財力あるこの富豪でも、全世界を治めているようなこの政治家であろうとも、最後にはこの敵に敗北してしまう。その敵は死であると。死という敵の前にはどんな人間も降伏せざるを得ない。しかし聖書はこの前のページの25、26節にはこういう言葉が書いてありました。最後の敵として死が滅ぼされます。最後というのはこの最上級の最も強力なという意味ですよね。人間の中で最も強力な最大の最後の敵であるのは死である。それはどんな人間をも征服していくからだという意味で、その死に対する、しかし聖書は勝利がここで今日ここで語られているというのです。まあ、今オリンピックがこの開催されておりますが、その金メダル、まあ、金メダルっていうのはこの一人、まあ、金メダルがこの最高の勝利者には与えられる。まあ、どんな競技であってもそれは素晴らしい、まあ、賞賛に値することだろうと思います。まあ、このスポーツの競技であれば金メダルを手にできるのは、まあ、その種目の中での、まあ、最高のたった一人ということであります。しかし聖書は、神は私たちにこの人生の金メダルを与えてくれる、そういうので、あなた方は人生の勝利者となったからだというのだ。しかしその勝利は、先ほどの57節によればですね、その勝利は私たち自身が勝ち取ったものではないのだ。イエス・キリストによって神は私たちに勝利を賜ったとあるのだ。人生の勝利者ということは一体どういうことだろうか。死という敵の前に全てのものが敗北してしまう、そこには例外がない。しかし聖書はここに死に対して勝利し復活の初歩となられたイエス・キリストの存在を語っています。前のところでこの45節以下のところで、第二のアダム、あるいは第一のアダムという言葉が出てまいります。 アダムというのは人間という意味、あるいは人類という意味です。意味です。つまり第一のアダムは命を与えるものとなったのに対して、天から下ってきた第二のアダムは、キリストは、この肉の命を与えるのではなくて復活の命を与えるものとなったと書いています。ある説教者がこの勝利者という言葉について、次のような言葉を、この事柄を、言葉を書いておりました。それは作家のこの大江健三郎という方がいらっしゃいますね。でその方のことについて書いておりました。大変おっしゃられたんですけども、その大江健三郎にはお兄さんがいて、その大江さんが高校1年の時にお兄さんから英語の辞書を買ってもらった。で大江さんはそれを毎日読んでた。食事の時間も忘れるようにしてそれにこの没頭してた。ある時その食事に遅れてきた自分を兄が取りなしてくれて、何か面白い言葉を見つけたかと言ってくれた。新しい言葉ではないが面白い説明があった。じゃあ一つ例を挙げてごらんと言って挙げたのが、自分が挙げたのがそのチャンピオンという言葉だった。その辞書にはチャンピオンという言葉の説明として、ある人のために変わって戦ったり、ある主義のために変わって議論する人という説明があった。僕はこれまでチャンピオンという言葉を聞いたときに、誰かのために変わって議論する、誰かのために変わって戦うといったようなことは思いもつかなかった。しかし何かこの説明にしっくりしたものを感じる。でそれから40年ほどが過ぎた。兄弟はこのことについて一度も話したことはなかった。でその兄さんが亡くなって、召されて亡くなって、まあ、癌で亡くなったそうでありますが、電話で知らされたことがあった。この兄さんが癌で亡くなる直前に、非常識にも死のとこについているその兄さんに、あなたは来世のこととか魂の救いのことについて気構えができているのかと尋ねた人がいた。その時お兄さんはですね、こう答えた。それは弟に聞いてください。これは大江健三郎さんのことですね。弟に聞いてください。あれが私のチャンピオンですからと答えたというのです。あの40年前のチャンピオンという言葉の定義をお兄さんがずっと覚えていたというのです。誰かに代わって戦ってくれる人を持つ、ある人のために代わって戦う、大切なことを他の人の代わりにやる、そういう役目、そういう戦いとかそういう役割というものが人生にはある、それが本当の人生だと思うと書いているというのです。勝つか負けるか、ただ一人勝ち残って他はみんなこの負け組っていうの言葉ありますよね。自分だけ勝ってあとはみんな負け組、そういう戦いもあるに違いありませんが、そんな戦いばかりが人生ではない。隣の人が勝って自分にとっては負け、人生にはそんな戦いだけではない戦いがあるんだということであります。チャンピオンということの定義には、もっと人生には別の戦いがあるということを示唆している。それはキリストが戦ってくださった戦いに通じるものがあると記されていました。キリストは私たちのために 代わって戦ってくださった。それが主のご受難、私たちのために死の勝利者となってくださった、私たちを人生の勝利者とするために。罪ある人間では誰も勝ち得なかった、みんな敗北してきた、その死という敵の前に、その戦いに、ただ天から下ってこられたキリストだけが勝つことのできた勝利があった。それが復活の事実だった。でその説教者は次のように書いておりました。このような人、このような勝利者を人生に持っているということ、そうであれば私たちの人生は随分違ってくるのではないでしょうか。まあ、人間にはいろいろな戦いがある。人と人との平和を築く戦いもある。自分の病気もある。自分の家族の病気もある。誘惑を受けてそれと戦うということもある。そういう日常の中で私たちは敗北することもしばしばあるわけですよね。しかしここにはキリストが何かもっと大きな戦いに挑んで勝利された、そういう勝利者がここにいる。この不動の動くことのない偉大な何かちっぽけな勝利ではなくて、もっと偉大な勝利を勝ち取ってくださった方、巨大な勝利者が私たちに与えられている。他者に対して勝つというのではない、あるいは自分一人がとにかく勝つというそういう戦いではない、人類のアダム、人間、あるいはただ一人の人間ではない、全人類の死に対して勝利された大のアダム、キリストがここにいる。そう聖書は書いています。57節にのこの口語訳聖書はどういうふうになってたか、そこ読んでみますとですね、感謝すべきことには神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのであると訳されていました。ちょっと何もあまり変わらないようにこう感じるかもしれませんけど、小さな言葉なんですけれども、その口語訳聖書はその賜ったというふうに、まあ、過去形に訳してるんですね。ところが我々が読んでいますこの新教訳聖書はですね、勝利を賜る神に感謝しようというふうに訳しております。まあ、賜ったというふうに過去形に訳せば、その過去の事実を強調する。まあ、賜るというふうに訳せば、といえばその出来事の効力が今もずっとこう引き続いているという、そして今生きている私たちにも勝利を与えてくださるのだという、そういう、まあ、ニュアンスっていうんでしょうか、違いが強調されております。ですから現在形に与えてくださっている神と、なぜそういうふうに、そういうふうな訳をこの新教で訳はしているのか、まあ、他の訳もしているんですけれども、それはその58節のその次の言葉、58節の最後の言葉に新しいキリスト者の、キリスト者の新しい生き方につながって、それがつながっていくという理解がここにあるからであります。58節のこのこういうわけですから、このイエス・キリストの事実において私たちに死の勝利が与えられていることを感謝しよう、こういうわけですから、あるいはだからと、主の技に常に励みなさい、あなた方の苦労が決して無駄にならないということをあなた方は知っています。 そういうふうな文章に続いていく。すなわちこのキリストの勝ち取ってくださった勝利ということと、私たちが生きているということとをつないでいる、勝ち取ってくださったという過去ではなくて、勝ち取ってくださる、くださっている、だからあなた方はこういうふうに生きなさいという、そういうこの文脈っていうんですか、流れがここにあるというわけであります。主の技に励んでいきなさい。実際にこれは主を伝達していく宣教の技ということにおいても、キリストは勝利者として今も働いている。またそれだけではなくて、私たちはこの人生のいろいろな技をそれぞれなさっているわけでありますが、どういう技をなそうとも主がよみがえっておられる、私たちに勝利を賜っておられる、だからあなた方は動かされないように、主に結ばれたものとしてその技に常に励んでいきなさいということであります。聖書を通して現在与えられている、我々にそれぞれ与えられている仕事があると思います。技があると思います。主に結ばれていくならば、その技は決して虚しくなることはない。なぜならこの主は勝利の主であるからだ。ある方がその定年までこの勤め上げまして、その人生の虚しさを感じて教会に導かれて、その聖書を読むようになったという方がおられましたが、その聖書の中で何が一番この良かったですか、読んだ中で。それで旧約聖書のですね、コヘレトの言葉だって言うんです。コヘレトの言葉っていうのは昔は伝道の書っていうふうに言われた。何が書いてあるか、人生っていうのはなんと虚しいことかってことを書いてあるんですよ。太陽のもと人は労するが、すべての労苦も何になろう、なんという虚しさ、すべては虚しい。そのことが繰り返されている文章なんですよ。多分この方はずっとその人生まで、人生の真面目に仕事をして定年までやってです、一生懸命やってきた。しかしそれが一体何だったんだろうか。人は苦労するが、すべての労苦も何になろう。なんという虚しさ。これを書いたと言われるソロモンは、イスラエルの王の中でも一番富栄えた王様でした。あらゆる贅沢をして、あらゆる学問を極め、立派なこの豪邸に、誰も住んだ住めないような豪邸に住んだ。しかし最後に、人間は死すべきものであるということを知ったとき、空の空、死はこの死すべき、虚しい、そういう言葉を発した。まさにそういう実感を持ってたと思うので。しかし今日の聖書はですね、それも一つの人生の事実なんですよ。しかし聖書はもう一つの事実があるということを言ってる。主に結ばれているならば、その労苦を受け止めてくれる人がいないときに人生は虚しいんだよ。お父さんよくやったね、よく頑張ってくれたね、何十年、六十何年勤めてくださった、そのために私たちの家族は支えてきたのよ、もし奥さんがそういうふうに言ってくれたらですね、そのことだけでもですね、慰めがあると思うんですよ。その労苦を受け止めてくれる人がいるかいないかなんですよ。誰も言ってくれない、その時はですね、虚しいと思う。真面目にやってきたんだけれども、そしていろんなことをですね、なすべき務め、働きをしたんだけれども、虚しかったな。あるいはさらにはですね、健康で働けた人はいいですよ。困難なことが人生に繰り返されて、 あるいは自分の人生の半分は病気だった。なぜ自分はこんな苦労が自分にはあるのか。そう、虚しい。しかしそれであっても、そのロークを受け止めてくれる人がいれば、そのロークは虚しくない。聖書は私たちの人生に勝利者キリストがいるんだと言っておられる。この勝利者に結ばれることが、そこに人生の勝利がある。この人生の勝利者に結ばれることが人生の金メダルなんだと聖書は言ってるわけだ。なぜならこの方こそ誠の神としておられる方だから、使わされた方だからであります。ドイツの北の方にこの福祉の町としてベーテルというこの町があるという、場所があるわけですが、そのベーテルという町のその社会福祉の町の施設の創立者となったのがですね、19世紀の後半ですけれども、このボーデル・シュビンクという牧師夫妻団ですね。なぜこの事業を始めたかというのが一つのその物語があった。それはこの牧師には4人の子供がいた。ところがそのある時子供たちがですね、次々にこの2週間のうちに次々に召されていった、亡くなっていった。100日遺跡だと書いてあるんですけど、で最後の子供なんか死ぬ時にはですね、もうせめてこの一人だけは助けてください神様、奥様もお母さんもですね、そう祈ってですね、このお母さんはもう髪の毛が真っ白になっただけではなくて、最後の子供が亡くなった時には髪の毛が全部この抜け落ちてしまった。1年間物を書く手が止まらないような後遺症を負った。まさにこの想像を絶することだった。そして4人の子供全部亡くなってしまったんですよね。それからこの夫妻は、牧師夫妻は転換病患者の子供たちの世話を始めた。でその後新しく4人の子供が与えられたそうでありますが、その中の一人がこうこの後にこう書いてるんですね。そのことについて書いてるんですね。それ読みました。私たちの両親は4人の子供を全て失った時に味わった悲しみを、復活した主への信仰を通して耐え抜いてきました。その時より、つまり4人の子供を失ったその時より、両親は天にある都エルサレムの門前で、エルサレムの門の前で生活しました。両親は神の永遠の世界に希望の怒り、まあ怒りっていうのは船をつなぎ止めるそのアンカーになってる。両親は神の永遠の世界に希望の怒りをしっかりと下ろしたのでした。そこで両親は希望のない人のもとで働く心の準備ができたのです。父は転換病患者の運命を気の毒に思いましたが、その病人のために嘆くことはしませんでした。信仰を持って生涯を終えた転換病患者の葬儀は父にとって命の祝祭であり、その葬儀は凱旋行列でありました。父はこのような機会には好んで賛美歌を歌わせ、説教内容は賛美と感謝であった。葬列の先頭にはラッパの楽隊が行進して、 転換病患者に担がれ、花で飾られた棺は真っ白、まあドイツでは黒だけを使われてたそうですが、当時は棺は真っ白に輝いていました、そう書いてます。私はこの文章を読んでですね、一番感じたのは、牧師だったボーデル・シュビンクが4人の子供を亡くした、失った、2週間のうちに次々に失った、その衝撃の中でこの夫妻の信仰は地上的なものを全て奪い取られた、地上にある被造物に信頼する、まあ、そこにこの頼っていくっていうんでしょうか、その被造物に一切頼るのではなくて、ただ天のエルサレム、4人の子供たちが迎えられた復活のキリストがいますところ、その天のエルサレムの門にしっかりと結びつけられた、そこに信仰の怒りをアンカーをしっかりとこの結びつけたんだ、そこに船の信仰という船をですねしっかりとつなぎ止めた、そのことにあった、そしてそこから地上にあっては無価値と思われるような天官の子供たちの世話をするという技についていった。実際にその後にこういうこと話が書いてあります。第二次世界大戦にドイツはナチスが支配しました。その時に真っ先にですね、この天官の子供たちは人生にこの世界に何にも役立たないんだから、真っ先に安楽死すべきだと命令されたんですよ、この施設は。その時にこのボーデル・シュビンクの息子がその施設の責任を負ってたそうです、1940年から43年ぐらいですか。一人のこの転換のこの子供たちをですね、この安楽死からこの政府の命令からですね守って死なせないようにして戦ったと書いてあるんですよ。ヘブライ人の手紙の中にこういう言葉が、6章にこういう言葉が書いてあります。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖所の垂れ幕に入っていくものなのであります。カルバンがこれを説明してこういうことを書いております。私たちはこの世を歩んでいくときに波高く荒れ狂う中を歩んでいるので、私たちの船、それは何度も何度もその高波に襲われてですねひっくり返りそうになるんだ、沈没してしまうと。しかし船が地中深く怒りを投ずるなら、その波に打ちひしがれることはない。それと同じように私たちの希望を高く目に見えない神につながれていなければならない。この地上のどこにもより頼むべきものは見当たらず、どんな被造物にも身を寄せるべきではなく、ただ神にのみより頼むべきである。船の怒りは海の底に投げ下ろされるけれども、私たちの希望は天に向かって投げ上げられるのである。さらにこのイエス・キリストは私たちの先駆者となって神の至聖所に大祭司となって入って行かれた。このキリストはご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となったと、そうヘブライ書5章にも記されております。この永遠の救い主キリストが私たちの小さな日常の戦いを共に戦ってくださる、勝利のキリストが私たちと共にある、 私たちの人生という船はしばしばこの世の荒波に翻弄され揺り動かされ沈没しそうになる。現に我々はですね、しばしば人生に敗北しているじゃないですか。そういう現実が我々の現実じゃないですか。礼拝において、しかしながらここに我々ではなくて人生の勝利者がいるんだということを聞くときに、何度我々がこの人生において敗北しても、この礼拝においてここに勝利者がいるというこの言葉を聞くときに、そしてそれはただその言葉を聞くだけではない、その勝利者キリストはあなた方と共にいます、このキリストは十字架につきよみがえられて、このキリストにしっかりつなぎ止められるならば、こういうわけですから、この主に結ばれているならば、主に結ばれていくならば、礼拝ごとに我々が主に結ばれていくならば、あなた方の労苦は決して無駄にならないということをあなた方は知っているはずです。私たちは再び生きる力を与えられていく。これが礼拝の一回とも私はおろそかにしてはならない理由ではないかと思います。我々は敗北してるんですよ、人生に。礼拝を休むならば私たちの人生は沈没してしまうんですよ。死に飲み込まれてしまうんですよ。それほど私たちは弱い存在なのだ。だから私たちは礼拝に集ってくるのであります。赤ちゃんを育てているお母さんも、中学生、小学生を育てているお父さん、お母さんも、受験勉強をしている高校生も、働いている大人たちも、病気で働けずに病床で苦しんでいる人も、こんなことをしていて何になるのかという、そういう虚しさに襲われるんじゃないですか。しかしその時、ここによみがえりの主がいる、あなたの人生の勝利者がいる、主と共にあるならば、あなた方の労苦は決して虚しくはならないのだ。私たちの前に復活された主イエス・キリストが立ってくださる。この地上の一切のものではなくて、天にある、よみがえられて天に上げられたイエス・キリストにしっかりと私たちが礼拝ごとに新しく結びつけられていく、これが我々の信仰でありますね。先ほど読んだイザヤ書53章にはこう書いてありましたね。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み。人生の病を負い、痛みを担ってくださる主、十字架の主がここにおられる。しかしそれだけではありません。あの十字架の最後の場面において、主イエスキリストは何と言われたか。イエスよ、犯罪人がイエスよ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った犯罪人に対して、はっきり言っておく、アーメン、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとキリストは言われました。キリストは私たちのよみがえりの初歩となって、そしてイエスを信じ、イエスと共なるものを主の御国へと引き上げてくださるのであります。この主と共に高く天に目を上げて、私たちはこの地上の歩みを進めていきたいのであります。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。主に結ばれているならば自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は 知っているはずです。この人生の誠の勝利者、ここに人生の金メダルが与えられている。この地上に生かされている限り、この地上での私たちはそれぞれの役割、誰かに代わって役割を担わなきゃならない、そういう働き、病気で弱っている人のために代わってやれる、やってる人、赤ちゃんの代わりに食物を与えている方、誰かの代わりに誰かの戦いを担っている、そういう役割を地上においてそれぞれ与えられていると思います。そういう使命を十分にこの天にあるよみがえのイエス・キリストに固く結ばれながら、この地上での私どもは生涯を与えられる、この地上の生涯が終わる日まで、その最後の日まで、この地上での役割を果たしていきたいと思うのであります。今週もそれぞれの人生の戦いに励んでまいりたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、新しい人生の一週間の初めの日がここに与えられました。この一週間、どうか主のよみがえの主とともに、今週もまたこの一週間の戦いを戦うことができますように、一人一人に御言葉と御霊を持ってあなたが望んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。